が君の家なの？
山の中をひたすら登り、ヨハンが自分の家だと案内してくれたのは、森の中にひっそりと立つ城とも呼べる豪邸だった。人が生活しているとはまるで思えない独特の雰囲気が漂っている。眼下に広がるどこかの町の優しい明かりが、なぜだかとても目にしみた。
そうと言っても勝手に住んでいるだけなんだけどね。今は僕しか住んでいないし、元は所有者不明の空き家だったから人も訪ねてこない。まあ時々物取りなんかが来ることもあるけど、うまく隠れればまず鉢合わせはしないよ。これだけ広い場所にたった一人だから。あ、今日からは二人だったね。
そうだね。
そう言って笑うヨハンの顔は、やっぱり俺がそれまで目にした何よりも美しかった。そう感じたことに、俺はなぜだかどうしようもなく恥ずかしくなって、顔を背けてしまったのをよく覚えている。
そういうわけで遠慮なくどうぞ。そして初日から我が家のようにくつろいでくれたまえ。
無理だよそんなの。
どうして？
どうしてって、 こんな大きな屋敷でのくつろぎ方なんかわかんないよ。
大きかろうが小さかろうが、くつろぎ方に対して差なんてないだろう。やりたいようにしてくれという意味だよ。ああ、できれば何か気に入らないからといっていきなりナイフで刺すのはよしてくれるとありがたい。
僕より立派なナイフさばきを見せておいてよく言うよね。
おや、これは痛い反撃を食らってしまった。なに、冗談だよ冗談。ちなみに僕の部屋はここだ。ゼクスも好きな部屋を使って構わないよ。ただし掃除は自分でしてほしいんだ。僕はあまりそういうことは得意ではないからね。
うん、その割に散らかっている感じじゃないよね。
そうならそれは育ちの良さかもしれないね。
おやおや、
これは主張の激しい虫が腹の中にいるようだ。
すいません、これは。
何、気にすることはない。生きていれば腹も減るさ。しかしあんなことをした後で、なかなかにたくましいものだね。ずぶといというか。
僕だって今は食欲なんか湧かないよ。こいつが糧になってるだけで。
まあそれもそうか。僕はそういうずぶとさ嫌いじゃないけれどね。そうは言ってもいずれは何か食べなきゃいけないし、生活を共にするのならこれはどうにかしないといけない問題だ。
いや、僕好き嫌いないから大丈夫。ヨハンは僕をシェフとして雇ってくれたんだよね。だったらその余りを分けてくれれば、いや残りカスだって十分。
ゼクス、自分が何を言っているか分かってる？
すみません、今のは聞かなかったことに。
やっぱり君結構ずぶとい。いや、たくましいね。僕の目に狂いはなかった。君の腹の問題はすまないが、夜が明けてから考えよう。その前に仕事場に案内しようかな。こいつも早く片付けたいし。よし、じゃあ行こうか。キッチンはこっちだ。ここがキッチン。君の主な仕事場になるだろうね。僕はあまり詳しくないのだけど、大方の調理道具は揃っているはずだよ。
さすが、大きなお屋敷だけあってキッチンも大きいね。どこに何があるのか覚えるのが大変そう。
なに、慌てることはない。わからないことがあれば聞けばいいし、僕だってわからないことだらけだからね。そして重要なのはこれだ。
冷蔵庫。
ここに全ての食材が入っている。そして僕はここに入っているものしか基本的に口にしない。
どこかで魚や鳥を調達したり、果物を取ってきたりしてはいけないってこと？
すぐに理解してくれて助かるよ。もちろんそれは僕だけであって、 ゼクスが口にするのなら魚でも鳥でも好きにするといい。幸いここは山の中だからね、人間以外の命の方が多いだろう。町への買い出しも許可するよ。
人間以外の、
そう、つまり今ここには人間の肉しか入っていない。あとは水とか調味料とかそういったものかな。見てみる？
ヨハンはその肉を僕に調理しろってそう言うんだよね。
まあそういうことだよね。やっぱり僕はひどいことを言っているだろうか。
多分大丈夫。ヨハンが僕を隠し続けてくれる限り、僕はヨハンの望みを叶えるよ。そのために一緒に来たんだから。
本当にたくましい子だ。そうだね、だから僕は君をここに連れてきた。そうだったそうだった、すまないね。ではもう何の前置きもなく開けてしまおうか。
ヨハンがそう言ってぐっと腕に力を込めた時、俺は喉を鳴らして唾を飲んだ。無意識に緊張していた。決して刺繍がするとかそういうわけではなかったけど、そこには明らかに命の終わりが漂っていた。
これが
僕の主食。
冷蔵庫の中は生活感に乏しいと言えるほどに整理されていた。ただ赤黒い肉の塊が市場に売られている商品のようにパックに詰められ、等間隔に並べられている。その肉が何なのかを深く考えなければ、ただそれだけ。正直拍子抜けしてしまった。
これが人の、人間の肉だ。文字通り。
本当に？
ああ、僕が食べるために殺してさばいて置いてやる。こうなってしまえば牛や豚と変わらないとはさすがに言えないかな。
それを聞いた俺は一体どんな顔をしていたんだろうか。困った顔をしながら扉を閉めるヨハンの顔がやけに焼き付いている。ヨハンの食事を準備するときは今でも必ずその顔を思い出した。
詳しいことは君がここに居続けてくれるのであればいずれ話そう。そういうわけで今ここに君のための食材がないんだよ。すまないね。調味料はあるから適当に湯を沸かして今日はそれでごまかしてくれないかい？
うん、わかった。ありがとう、気にしてくれて。
いいんだよ、今日はひとまず解散しよう。ゼクスも疲れたろう。腹ごしらえが済んだら適当な部屋で休んでくれ。
わかった。あ、お休み、ヨハン。
ああ、そうだったね。挨拶は基本だ。おやすみ、ゼクス。また明日。
空腹感はあったものの、俺の食欲は引っ込んだままだった。そんなことより、また明日と言って笑ったヨハンが、やっぱり何よりも美しくて、そんなことは気にならなくなってしまったんだ。翌朝、俺は冷蔵庫の前で立ち尽くしていた。あの後、俺は適当に入った部屋で倒れるように眠ってしまった。おかげで久しぶりにゆっくり眠れた気はしたけど、それはさておき、今日から俺はここから食材を取り出して調理をしてヨハンに提供しなければならないわけだ。たとえそうだと認識できない状態だったとしても意識してしまう。これは ヨハンと一緒に人間の肉を解体した感触がよみがえる。その時の匂いも音も温度もこびりついて離れない。空っぽの胃からまた何かがせり上がってくる気がするのを何とか押し込む。もはや人間だった時の面影はどこにもない。ただの肉の塊だったとしてもここに入っているのは人間の肉だ。それは牛や豚とはわけが違った。多分誰だってそうだと思う。それを俺は調理して、それをヨハンが食べる。何から何まで現実離れしすぎていた。だけどこの時の俺はとにかく空腹で、もう訳がわからなくなっていた。やけくそだったとも言うのかな。
こんなところでくじけてたって何も始まらない。えい、これが今日から僕の、いや俺の仕事だ。
意を決して冷蔵庫を開く。丁寧に小分けパックされた肉たちはよく見るときちんと日付が書き込まれていた。古いものは半月ほど前のもの。一番下の段の手に取りやすいところに置かれている。一番上の段のものを確認すると今日の日付が書かれていた。夜から朝にかけてヨハンは昨日持ち帰った肉をこの状態にしたらしい。つまりこれは、
いや、もう考えたって仕方ない。よし。
軽く両頬を叩いて気合を入れると、一番古い日付が書かれたパック肉を手に取る。俺はシェフとしてヨハンに雇われたのだ。きっちり仕事はこなさなければならない。とはいえ、俺が叩き込まれた調理の知識はまだ乏しいとしか言えない。適当にスライスして、たまたま見つけたミートハンマーで均等にならした後、調味棚にあったハーブソルトと粗挽き胡椒を適当に振って、オリーブオイルでこんがり焼いてみることにした。
これじゃあただのステーキ、肉しかないとはいえ芸がないよな。
余った肉は手動のミンサーでひき肉にしてみる。この屋敷のキッチンには使い方のわからない器具がこれでもかというほど用意されていた。かつての持ち主はよほど料理にこだわりがあったのだろうか。俺は次々に新しいおもちゃを見つけた気分になる。この時はあまり意識していなかったが、おそらく俺は天職に出会えたのだ。材料は少し、いやかなり猟奇的ではあったけれど。
ゼクス、ずいぶん朝が早いんだね。
あ、ヨハン、おはよう。
昨晩も思ったけれど、挨拶をする相手がいるのはいいことだね。おはよう。
昨日は遅かったんじゃない？起こしちゃった？
気にしなくていい。いい匂いがしてきたから、睡眠欲に食欲が勝ってしまったようでね。これはもう食べてもいいのかな？こっちは？ミンチにしてある。こんな機会がここにあったとは。
あ、すぐ食べられるように準備するよ。ダイニングルームのようなところはある？
おや、食卓の準備までしてくれるのか。ダイニングは右の廊下を出て角を左に折れた先にあるよ。他より少し大きな扉だからすぐにわかるだろう。そこで待っていていいかな。ついでに顔を洗ってくる。
わかりました。飲み物はどうしようか。
水でいいかな。それじゃあよろしくね。
よし、それじゃ。お待たせ、ヨハン。今日は簡単で悪いけどステーキにしてみたよ。
おや、これはこれは。 ゼクス、君は随分と美意識が高いんだね。感心したよ。
ヨハンがそう言ったのは添え物のことだろう。昨晩いきなりやってきたからといって、さすがに切って焼いただけの肉一枚ではシェフの名俺だ。俺は苦し紛れではあるが、屋敷の庭から適当にハーブや花を取ってきて肉と一緒に皿に盛ってみた。彩りは随分華やかになり、ヨハンはこれが随分気に入ったようだった。
ここまでしてくれるなんて正直驚きだ。僕はいいシェフを雇ったらしい。
あんまり褒めないでよ。これくらいじゃまだまだ。もう僕、いや、俺なしじゃいられないくらいになってやるから楽しみにしてて。
これは頼もしい。そうなる日が待ち遠しいな。そういえば昨晩とは雰囲気が違うような。
俺はヨハンに拾われて生まれ変わったってことで、何か気分を変えてみたくて。おかしいかな。
なるほど、一人称を変えてみたのか。考え方はやけに仰々しいけど、いいじゃないか。キャラクターに合ってる。
そうかな。
さて、食事を前に長話をするのは行儀が悪いね。早速いただくとしよう。僕専属シェフの処女作を。
ヨハンも随分大げさだよ。
それじゃあ、いただきます。
はい、召し上がれ。
焼き加減も申し分ない。美しくて美味しい。今までに経験したことがない豪華な朝食だったよ。ごちそうさまでした。ありがとうゼクス。
だから大げさだって。これくらい朝飯前だよ、文字通り。
そうだゼクス、早速ですまないが、片付けが済んだら出かけようか。
出かける？どこへ？
うちが立っているこの山は周りをいくつかの町が囲んでいてね、子供の足では少し大変だが、どこも半日かからない距離だ。そこでゼクスがこれから必要になるものを買い出しに行こうと思う。
え、いいの？
当たり前じゃないか。ゼクスも服がそれだけじゃ困るだろ。食事だってそうさ。君の腹の虫が時は一刻を争うと言っている。
すみません。
こちらこそ。そんな腹の虫を前に悠々とステーキを平らげてしまってすまないね。ただし、町に降りるときは少し茶番に付き合ってもらう。
茶番？
詳しいことは歩きながら話そう。片付けたらシャワーを浴びておいで。少し大きいかもしれないけど、今日は僕の服を貸してあげるから。
ありがとう。何から何まで。
それは僕のセリフでもあるよ。辛い思いをさせてすまなかった。
いいんだ、もう決めたことだから。
そうか、ならもう謝るのはよそう。
そうしてくれると助かるよ。ヨハンが悲しそうだとなんだか胸が詰まるから。
この山の周辺には大きく分けて3つの町が存在している。まるで城下町だ。多分だけれど、あの屋敷の持ち主は相当権力を持っていたんじゃないかな。ま、それはそれとして、今日は南にある一番大きな町に行こうと思う。強制ではないけれど、今後同じ町にあまり連続して顔を出すのは進めないよ。
それはあの屋敷に人が住んでいると気づかれないため？
概ねその通りかな。あと、僕はあまり顔を覚えられても困るからね。というわけで、小芝居を打つことも推奨する。
小芝居って、何？
いいかい、ゼクス。町に着いたら、今から僕が言う通りに演じるんだ。騙しているように思うかもしれないが、これはお互いのためなんだよ。理解してほしい。
よくわかんないけど、わかった。ヨハンの言う通りにするよ。
言ったね。じゃあ町に一度入って、出るまでは絶対に従ってもらうよ。
さあいらっしゃい、安いよ安いよ。今朝畑から取ってきたばかりの新鮮な野菜、産みたての卵、何でも揃ってるよ。
すみません。
ああ、いらっしゃい。ん、坊主たち変わった身なりだね。旅のもんか。
そうなんです。でも同行している母さんが体調を崩してしまって。
そりゃ大変だ。母ちゃんは今どうしてる？
町の外で馬車を待機させています。急ぐ旅ですので。
そうかいそうかい、大変だね。サービスしとくから栄養あるもん食べさせてやんな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
このご恩は一生忘れません。もしまたこの町に立ち寄った際にはぜひ利用させていただきますね。
気にしなくていいんだよ。その恩は坊主たちがでっかくなったらまた別のやつにでも売っとくれ。
素敵な考えです。そうさせていただきます。
ああ、良い旅よ。
ヨハン、ねえヨハンってば。ヨハン笑いすぎだよ。ドキドキした。
いや、笑いをこらえるのが大義だったよ。ゼックスカチンコチンなんだもの。この町の人たちは人を疑ったりしない。おおらかな性分の人が多いんだって言ったろ。ましてや僕らは子供だし、お金もきちんと持っている。
でもほら、俺って一応追われる身ってやつだし。
まあそれはそうかもしれないね。身を隠したいのは僕だって同じさ。
あの屋敷に勝手に住んでるからでしょ。そんなに悪いことかな。
それもあるけど。まあこの帰り道に少し話そうか。ゼクス、他に何か必要なものはあるかい？
服と食料を用意してもらっただけでも十分だよ。とりあえず一刻も早くお腹を満たしたい。
正直でよろしい。では帰ろうか。道は覚えたね。何かあればまた来るといい。財布の紐と買い出しは君に任せるよ。
え、困るよそんなの。
とはいえ買い出しが必要なのは君のものばかりだし、いちいち指示を出すのは少し面倒だ。
はっきり言うな。まあ確かに自分のことでヨハンの手を煩わせるのは気が引けるけど。
よし、じゃあ任せたからね。
はーい。
さてゼクス、今日は一つ話しておきたいことがある。
何急に改まって。
ゼクスにはさ、僕が何歳ぐらいに見えてる？
え、突然だね。俺とあんまり変わらない 14、15歳くらいかな。
うむ、やはり見た目はそんなものか。
見た目は？
僕はね、実はある時から体の成長が止まっているんだ。だから見た目よりも随分と年を取ってる。
え？
正確な年数は数えるのをやめてしまったからわからない。数えることにあまり意味はないと思ったからね。けど少なくとも30は軽く超えている。
30？
詳しい原因はわからないんだ。人間の肉を食べ始めた時からこうなってしまった。原因がそれなのか、たまたま時期が重なっただけで生まれ持っての体質だったのか。
すみません、俺ヨハンのこと正直年下か同い年くらいだと思ってて。その
仕方がないよ、最初に言わなかったからね。僕は弱い30超えの小さいおっさん、ヨハン・ルエーガーですってね。
ちっちゃいおっちゃん。
そう言われてみても、多めに持ったところで10代半ばといったところだった。本当に30を超えているような年齢だとすれば、それは身長が伸びなかったとか そういう単純なものではなく、例えば肌とか全体的にまとう雰囲気なんかが完全に時を止めているとしか思えなかった。もちろんそれを素直に信じるならだ。
いや、ちょっと待ってよ。そんなの信じられません。どこからどう見てもヨハンは多めに持ったところで14、5歳でしょ。騙されませんよ。冗談は見た目の綺麗さと主食だけにしてください。
一晩で随分言うようになったじゃないか。その割に言葉が少し固くなったようだけど。
主人の言うことを真っ向から否定するのもなんなので、言葉遣いくらいは正してあげようと思っただけです。あくまで俺はヨハンに雇われてるんですよ。タメ口っていうのも変でしょ。今更ですけど。
殊勝なことだね。まあゼクスが僕と共に生活し続けることができたら、いつかは実感するだろうさ、この不思議な体質のことをね。
そういったヨハンはどこか寂しそうだったけど、この時の俺はあまり気にはしなかった。とにかく腹が減っていたし、この時点では信じるだけの材料がなかったからだ。多分この時の俺はまだ人間を食べるという行為をどう自分の中で処理すればいいのか考えていたんだと思う。
ああ、やれやれ、ゼクスが笑わせるから随分疲れてしまった。老体には応えるよ。
はいはい、もう少しですから頑張ってください。俺だってお腹が空いてもう倒れそうです。
そうだね、おしゃべりはこれくらいにして早く帰ろう。帰ったら思う存分食事を楽しんでくれ。明日ゼクスがパンケーキのように丸まってても僕は怒ったりしないからね。
一晩でそんなに太るわけないじゃないですか。
ゼクスならいける気がする。
どういうこと？あ、まさか太らせて食べる気じゃ。
うむ、まあそういうこともあるからね。
ここは否定してくださいよ。
俺はこの日、多分生まれて初めて人間らしい食事というものを経験した。ヨハンが買い与えてくれたあらゆる食材がきちんと味のするもので、形が残っていて温かくて、むさぼるように食事をとる俺をヨハンはニコニコして眺めていた。この時俺は本当に生まれ直したんだとは